今年も残りわずかになりました。人生なんてあっという間ですね。それでは始めましょう。第70回、それは涙で始まった2メガ。はい、改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。あっという間にもう2023年終わろうとしています。早いですね。1年がこんな早いんだから、一生なんていうのは本当にあっという間だと思います。ですから悔いのないように1日を過ごしたいと思います。何の話をしてるんでしょう。今回はですね、もう年内最後の配信になると思います。これ以上はねできないかな。今回が最後になります。最後っていうか年内最後の配信になります。今回はですね、2023年、今年に自分が見ていたアニメの話をしたいと思います。まあゲームの話もちょっとしますけど、まあたまにはねアニメの話もいいかなって思って録音スタートしました。それではよろしくお願いします。
あとわずか。
はい、ここからが本編になります。今回は私が今年見たアニメの話をしたいと思います。自分は結構アニメ好きなんですよね。それで、私が今年見たのは、あ、ちょっと思ったんですけど、うるせえやつらって今年でしたっけ？なんか忘れてしまいました。今ね、軽くメモ帳にね、ラインナップっていうか自分が見たアニメを書いていたんですが、あれ、うるせえやつらって今年じゃなくて去年だったかなってちょっと怪しいんで、うるせえ奴ら書くの忘れてしまいました。でもうるせえ奴ら面白かったですよね。あのオープニングの曲がなんか好きなんです。タイトル何でしたっけ。なんか歌詞がねすごい面白くて、歌詞が、よそ見ダーリンダメダメよっていう、あの歌詞が入ってる歌です。タイトルは後で調べたいと思います。で、本題なんですが、自分が毎週欠かさず見ていたアニメっていうのは、まずは、ウマ娘シーズン3ですね。あと、彼女も彼女。それと、ルローニケンシン。そして4つ目が、MF ゴーストになります。まあ、まず最初にウマ娘の話をしたいと思うんですが、まあ、ついさっき最終回を見終わったばかりです。北さんブラックっていうあの馬は引退してしまうんですね。私は実際のあの馬よく知らないんですが、もしかしたら最終のレースで、骨折とかして安楽死とかになるのかなってちょっとドキドキしながら見ていたんですが、いや、そんなことはなかったです。最終回の中で言っていたんですけど、この北さんブラックっていう馬は、あの東海帝王よりもいい成績を残した馬みたいですね。いや、これは全然、自分は知りませんでした。そこまで競馬に詳しくないんで、北さんブラックと東海帝王だったら、東海帝王の方がいっぱい、一着を取ったんじゃないかなって勝手に考えていました。東海帝王の方が何かと有名なんじゃないかな。北さんブラックっていうのは、あの、北島三郎の所有している馬っていうことで、ただそれだけっていうことで自分は覚えていました。レースに強かったかどうかっていうのは正直私は知りませんでした。で、私はこのウマ娘シーズン1、2、3と全部、見ましたが、うん、シーズン3面白かったですね。でもどちらかというとシーズン2の方が個人的に、あっちの方がね、なんか泣けるっていうかね、感動したのはシーズン3よりもシーズン2ですね。やっぱりあのライスシャワーが、あれが大きかったかな。まあ今回のシーズン3もちょっと泣きそうになった部分もあるんですが、やっぱりあのシーズン2のライスシャワー、あのシーンよりは涙は出ませんでした。なんとかこらえました。まあ個人的な感想なんですが、ウマ娘シーズン1とシーズン3はなんか面白いアニメっていう感じがして、そしてシーズン2はなんかねシリアス路線っていうか、そんなように自分は受け取りました。私はどちらかというとコメディよりもシリアス路線の方がなんか結構好きなんですね。だから個人的な順位としては、このウマ娘で言うとシーズン2が、トップになります。 でもロードトゥーザートップもあるんで、あれと比べると私はロードトゥーザートップがダントツで1位になってしまいますが、このシーズン何々っていうので言うとシーズン2が私は一番好きです。そして次はルローニケンシンもちょっと見てました。まあこれは以前言ったと思うんですが、斎藤はじめが出てくるまではとにかく早送りばっかりしてほとんど中身は見ていません。ああ斎藤はじめ出てこないんだと思って、もうね30分のアニメ枠を1分もかからないかな、30秒ぐらいでババババッと早送りして、あおしまいってすぐ、削除していました。でやっと斎藤はじめが出てきたなと思ったら、2話3話ぐらいでもう終わってしまいましたね。続きはシーズン2っていうことなのかな。やっと獅子王誠とかね、あの戦いが始まるんだと思ったらなんか終わってしまいました。あれはちょっと残念でしたね。やっぱり自分はこの日村剣心じゃなくて斎藤はじめの方が、ダントツで好きなんですね。かっこいいなって思ってます。剣心はちょっと優しすぎるんですよね。ドラゴンボールの孫悟空みたいな感じで、やっぱりね斎藤はじめベジータみたいな立ち位置になるのかな。ああいったね極悪非道みたいな、ああいったキャラクターが、個人的に好きです。まあこれはちょっと話それますが、ルローニケンシンの実写版は正直あんまり好きじゃないんですね。アニメを実写にするっていう時点であんまり、見たいなとは思いません。でも世間では実写版のルローニケンシンすごい人気だったんですよね。まあ自分もテレビでやった時は見ました。まあお目当ては江口洋介のガトツだけなんですけど、あれが見たくて、地上波でずっと見てました。まだ出てこないのかなと思いながらね、やっと江口洋介出てきたと思ったらガトツで、あれワイヤーか何かで吊るされてるのかな、多分そうだと思うんですが、ガトツがやっと見ることができました。あれを見れば、あとはいいです。剣心役の俳優さん知らないですけど、あれもちょっとねなんか違うんじゃないかなって自分では思ってますが、でも映画は実写の映画、あれかなり大ヒットしたと思うんで、まあねひねくれ者の自分だけですね、実写はダメだって言ってるのは。一番新しい実写版のルローニ剣心っていうのは、剣心の奥さん出てくるんでしたっけ、有村架純役が、有村架純が演じたのが、あれは日村剣心の嫁、何でしたっけ名前、巴じゃない、雪夜じゃなくて、なんだっけな。なんか奥さん原作でいたんですが、まあ、それね、剣心が、惨殺してしまったっていう、奥さん。あれが、有村架純が演じたのかな？まあ、あれ、映画は地上波でまだやってないと思うんですが、もしかしてやったのかな？もし、やるなら、見てみたいと思います。でも実写版だからな。やっぱりアニメを実写にするっていうのはちょっと、なんか成功した試しがないんじゃないでしょうか。何でしたっけ、ヤッターマンでしたっけ、タイムボカンかな、ヤッターマンか、あれも実写になって映画やりましたよね。深田恭子がドロンジョ役になった、あれもまあ深田恭子好きだったんで、まあ地上波テレビでやった時見ましたけど、やっぱりアニメを実写にしてなんかね台無しみたいな、そんな感想を持ってます。あとは、アベマ TV、いや、ギャオだったかな？進撃の巨人の実写版、あれもね、無料で配信していたんで、チラッと見ましたけど、うわ、何これっていう感じでしたね。やっぱ進撃の巨人はアニメが一番いいな。とにかく、アニメを実写にするのはちょっと賛成できません。はい。まあ一番ひどかったのは、実写版のデビルマンですね。あれを、あれを超える実写の映画はないと思います。デビルマンひどいな。まあ、いや、この辺はやめておきましょう。で、ルローニケンシンの話でしたね。ですから、自分がまともに見たのは、最後の3話ぐらいですね。斎藤はじめが出てきてから、真剣に見るようになったんで、多分2話とか3話しか、見ませんでした。そして次は MF ゴーストになります。これは、なんかパッとしなかったんで、第4話とか5話ぐらい見て、見るのやめてしまいました。やっぱりキャラクターに魅力を感じないんですね。 なんか目が大きすぎてキャラクター男も女もかっこよくないし可愛くないし、まあ車は結構かっこいいんですが、人物がやっぱり自分は好きになれませんでした。あれだったらイニシャル D の方がまだマシだったかな。とにかく今回のねこのキャラクター目が大きすぎてちょっと気持ち悪いです気持ち悪いって言っちゃうと怒られるかな。ちょっとねダメでした。あとこの MF ゴーストっていうのはあのレース中全部昼間なんですね。夜のレースっていうのは、あ、自分はあれかな、4話ぐらいしか見てないからもしかしたらその先あったのかもしれないんですが、昼間だけレースしてて夜の夜のレースっていうのが全然出てきませんでした。あれがねなんか個人的になんか、うん、真っ昼間からレースしてもなんか面白くないんじゃないかなって感じました。イニシャル D の時は主に夜中ですよね。やっぱりあれ公道でレースするっていうことで実際はやっちゃいけないことですから、その辺が面白かったのかな。たまに対向車が来たりしてね危ないっていうそういうシーンもありましたね、イニシャル D。 でも今回の MF ゴーストっていうのは完全にクローズしたあの道でみんなで、競争しましょうっていう、そういうねなんか安全なレースっていうかね、なんかね面白く感じませんでした。やっぱりイニシャル D みたいに本当はここ公道だからセンターライン越えちゃダメとかね、こういうレースなんかやっちゃダメっていうところで夜中こっそりやってしまうっていう、そういう設定がなんか自分は面白く感じました。なんだろうな、例えるならよくね日本テレビで天空の城ラピュタ、あれを放送しますよね。あれを放送するときっていうのはみんなでスマホで、何でしたっけ、バルスってみんなでツイートしてサーバーを落とそうっていう、そういう遊びが流行ったと思います。でもあんなことされて落とされたサーバー側の人は大迷惑だと思うんですが、それを見越してかなんかね今度公式が完全にねバルスやるならここでやれみたいな場所を作りましたよね。いやああいうことされるとなんか熱が冷めるっていうか、うん、私はしらけました。みんなで一斉にバルスってつぶやいてサーバー落とそうとするならこの場所でみんなでやってくださいねっていう、そういう安全な場所を作られると個人的に一気に冷めてしまいます。やっぱり本当はやっちゃいけないんだけど、みんなで同じことつぶやいてサーバー落としちゃおうぜっていう、ちょっとなんかね悪ふざけっぽい、そんな感じの場所が私は好きなんですね。あと昔流行ったのは照英と何でしたっけ、川越シェフでしたっけ、あのコラージュがすごい流行りましたよねあれもねすごい面白かったです。あの照英のコラージュ画像が流行ったのって2チャンネルでしたっけ、どこで流行ったのかな。例えばね書き込みで照英がデヴィ夫人にビンタされてる画像なくなっちゃったんだけど誰か持ってる人はいたらアップしてくださいみたいな、そういう書き込みがあって、そんな画像あるわけねえよなとか書き込みが続いて、あったあったってそういう人が出てきてそのコラージュ画像がアップロードされるっていう、それを見てね、自分は大笑いしてました。あれって2チャンネルだっけな、どこだっけ、2チャンネルじゃない、どこかの画像掲示板だったかな、ガムシャラとかガムシャラはもっと古いか、なんかね昔流行りました。まあさっきも言いましたけど、この場所で披露してくれみたいな、そういう場所を作られてしまうと、公式が作ってしまうとなんかねなんかしらけるんです。まあこれは自分だけかもしれないんですが、非常に熱が冷めてしまいます。そうだから何の話でしたっけ、あ、MF ゴーストの話ですね。そうそう、あの安全なコースでみんなで競争しましょうっていう、ああいう設定のアニメはなんか面白くなかったです。ですから自分は4話5話の途中ぐらいからもう完全に見なくなりました。キャラクター可愛くないし、もう見ることはないと思います。そう思ったらなんか YouTube で今イニシャル D の配信してるんですよね、公式が。イニシャル D ってしょっちゅう、配信してますね。でもやっぱりあっちの方がね、自分としては面白かったです。どこまで行ったかな、ウマ娘とルローニケンシン MF ゴースト、そして、4つ目が、彼女も彼女シーズン2になります。これは、私はダントツで今回このアニメが一番面白く感じました。 彼女も彼女ね、シーズン1は私は、ね、見ることできないんですが、このシーズン2は全部見ました。やっぱり面白かったです。なんていうのかな、自分はこういったハーレムアニメみたいな、そういうものが好きなのかな。この彼女も彼女とか、あとうるせえ奴らなんかもそうですよね。諸星あたるのことをみんなが取り合いしてるみたいな、そういうアニメ、うん、面白く感じます。あとはなんだろう、昔で言うと、そうだな、守って守護欠点っていうアニメ、すごい昔見ていたと思います。あれは、あれかな、ハーレムとは言えないかな。どういう内容だったっけ、守って守護欠点。確かあの主題歌をね、私はカラオケボックスで歌ってた時がありました。さあっていう曲なんですが。いや、ただそれだけです。まあそう考えると、まあ今まで自分では気づかなかったんですが、私はハーレムアニメ好きなんだっていうか、ハーレムに憧れを持ってるのかな、もしかして。そういう人間だったのかな。ハーレム願望があるとなると、そうだな、まあポッドキャストで言いましたけど、あの家出少女のたまり場みたいになっちゃった時ありましたから、あれなんかそういうのに憧れを持ってるのかな。いやでもね、ハーレムアニメは面白くて見てるけど、実際ああやってね、女の子が家に来て、夜中になっても帰らないっていうのは本当不快でしたね。やっぱりね、ハーレムっていうのはアニメで見るだけ、これだけの方が一番、楽しいです。実際にやろうとするともう嫌ですね。トイレとか風呂汚されるんで。やっぱり神経質なんだな。まあ話は戻りまして、この彼女も彼女シーズン2。まあこれは一人の男の子がいて、4人の女の子。なんかシーズン1は2人だったんですが、今回は4人からもう告白されて、もう引っ張りだこ状態でしたね。女の子4人と全員で同棲するっていう、そういうアニメでした。あれ面白かったなぁ。ハーレムアニメっていうか、ラブコメっていうのかな、こういうの。あれすごい楽しいアニメでした。私はシリアスな内容のアニメとかドラマ好きなんですが、こういったラブコメみたいなものも結構好きですね。まあなんていうかな、自分が嫌いなのは、嫌いっていうか苦手なのは、あの、鬼滅の刃の黄色いやつ。あの、頭黄色いやつみたいにもうキャンキャン騒ぐやつが、ああいうのがいるともう台無しになって、その映画とかアニメ見なくなります。あの頭黄色いやつ本当にうるさかったなあれはね、あの地上波っていうかテレビで無限列車編、私見てましたけど、あの頭黄色いやつが出てきてキャンキャン騒ぎ始めたんで、もう見るのやめました。うるさいんで。そのぐらいね、嫌なんです。まあ鬼滅の刃の話は別にいいですね。今回見たわけじゃないんで。鬼滅の刃って最後どうなるんだろう。禰豆子はちゃんと人間になるのか何なのか私は知りません。全然見てないんで、原作もアニメも見てないんでわかりません。禰豆子どうなるんだろう。で、今回のアニメの話はこんな感じかな。彼女も彼女シーズン2がダントツで面白かったっていう、そういう話になりました。あとはアニメつながりっていうことで、何やらあのツイッターで推しの子が実写化されるみたいな、そういうツイートをかなり見たんですが、本当なんでしょうか。これただのネタなのかな。実写にするなら誰がいいみたいな、そんな感じのネタだったのかな。推しの子も面白かったですよね。まああれは今年じゃないですよね。去年だったかな。あれ今年だったりして、もうね、時が経つの早くてもうすぐ忘れてるんだな。もしかしたら推しの子って今年やったのかもしれませんね。推しの子も、私は夢中になって見てました。ちょっとね、自分が考える内容とは違うアニメの展開になったんで、まあそこがちょっと残念でした。まあ自分が考えていた内容っていうのは、このアイドルっていう、こう、まあ芸能活動している人間が売れるためには、なんか嫌なこともやらなくちゃいけないみたいなね、そういった裏側を赤裸々にこうアニメ化していくのかなってちょっと期待していたんですね。だからテレビ番組とか紅白出るにはあの男と寝なくちゃいけないとかね。まあ要するに枕営業ってやつですよね。そういうドロドロした内容をアニメになるのかなって思ったんですが、さすがにそれはなかったですね。でもアイドルが妊娠したっていう、あれ、ああいう話になったから、もしかしたらこの裏側のドロドロもやるのかなっ ってちょっと期待していたんですが、やっぱりやりませんでした。ああいったね、アイドルの枕営業とか、そういったことをアニメにするっていうのはやっぱり不可能なのかな。まあおそらく今年も大晦日 NHK で紅白歌合戦やるんだと思います。私は見れないですが、やるんだと思いますが、紅白にね、出してやるから、要するに枕営業してこいとか事務所から言われて、それでね、男と、まあいいや、そういうことをするっていう、芸能界なんてそういうところですよね。だから、まともな親ならば、自分の娘をアイドルなんかにさせないって、いろんな人を言ってます。例えば、岡田敏夫なんかも言ってますね。芸能界なんてこんなヤクザの世界なんだから、そこに自分の娘を入れようとする親は頭おかしいって、そんなことを言っていました。こういった紅白歌合戦の裏側なんていうのは、立花党首の YouTube でガンガン実名出して言ってますけどね。まあ、まあね、あれを見ている人はおそらく自分だけだと思うんで、あまり支持する声は少ないと思いますが、おそらく今回もね、K-POP だらけなんでしょうか。多分そうだと思います。なんで今まで聞いたこともないようなアイドルとか K-POP がうじゃうじゃ出てくるのかっていうのは、そういうのはね、立花党首の YouTube を見てる人は、もうみんな知ってることなんで、特に今更驚くことはないんですが、やっぱり芸能界って本当に嫌だなっていうか、怖いですね。怖いっていうか、恐ろしいですよね。あんなね、ジャニーズなんかね、うわ、考えただけで気持ち悪いんですけど、うわ、おっさんにやられちゃうんですから、うわ、気持ち悪いな。そういうことをやってるっていうことを承知で、女の子たちはジャニーズかっこいいとか言ってるのかな。だとしたらちょっと問題じゃないかなって思いますけどね。あ、芸能といえば今なんかダウンタウンのまっちゃんがすごい揉めてるっていうかね、かなり問題にされてますね。ダウンタウンも吉本だからな、ジャニーズとか吉本っていうね、看板がでかいですからね。私はどうしても関西弁っていうのがなんか強い、きついイメージがあるんで、ダウンタウンは、まあね、大晦日の笑ってはいけないシリーズは面白くて見てましたけど、ダウンタウンがテレビに出始まった頃はなんか、何この二人組ってあんまり好きになれませんでした。だからごっつええ感じっていうあれなんかも全然見ていません。なんかダウンタウンよりも私はトンネルズの方が好きだったんで、ごっつええ感じとか全然見る気もしなかったです。なんか関西人って乱暴なイメージがあるんですよね。ダウンタウンの浜田なんて、すごいなんかね、アイドルとかのことを殴ったり蹴ったりしてましたよね。そういう映像がちょっと今ね、ツイッターとかで流れてるんで、やっぱりこの関西人っていうのはなんか仲良くできないんじゃないかなって感じがしています。なんでダウンタウンの芸能の話になっちゃったのかな？あ、推しの子の話か。そうそうそう。推しの子ね、この芸能界の裏側。あ、裏側っていうかね。裏側といえば、その昔ね、阿波谷のり子がこういうことをね、芸能界はこういうところだよって、本当のこと言っちゃったから、結構干されてましたよね。もう何十年も前の話なんですが、阿波谷のり子。また芸能の話になっちゃったな。やっぱり芸能界っていうのは昔からもうドロドロですよ。まともな職業じゃないと思います。そういうことをね、阿波谷のり子が言っちゃったんですよね。私は枕営業なんか絶対しませんって。そういう自分の意見はっきり言っちゃったから、本当のことを言う人間っていうのは干されるんで、芸能界っていうのは。干されるんでっていうか、私はそう勝手に思ってるんで。だから阿波谷のり子なんか、ひどい目に遭ってましたよね。そう、だから芸能界っていうのは本当にヤクザな世界って本当にその言葉に尽きると思います。ですからこういうね、芸能界の裏側のドロドロしたところを推しの子っていうアニメではやってくれるのかなって、自分は期待していました。でも実際アニメ見てみたらそうではなかったんで、まあちょっとだけ残念でした。でも推しの子っていうアニメは内容はすごい面白かったです。第2期っていうのは来年やるのかな ?2024 年。多分やると思うんですが、また見たいと思います。あとアニメつながりで言うと、 なんだあれ早々のフリーレンっていう、なんかこれすごい人気っていうのは知ってるんですが、私は全く見ていません。アベマテレビで見れるかな、もし無料で見れるなら、見てみたいなって思ってます。早々っていうから何か、葬儀屋さんのアニメなのかな、わかんないな、全然わからないんで。葬儀屋さんのアニメならね、なんとなく片平渚とか神田正輝連想するんですが、そういうアニメなのかなって思ってます。そういった葬儀屋さんのアニメならちょっと興味ありますね。私は昔お墓屋さんやっていたんで、墓場がね職場っていう時が3ヶ月ぐらいでまあ辞めちゃったんですが、そういう時期があったんで、そういったお葬式のアニメなのかな本当にちょっとね、無料で見れるところがあれば見てみたいと思います。確か早々のフリーレンって名前でいいんですよね。ちょっと今カンニングできないんですが、全然違うタイトルだったら、ごめんなさい。今回のアニメの話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第70回目の配信いかがだったでしょうか。今回はアニメの話をしてみました。自分の中で彼女も彼女が一番ダントツで、面白かったです。でもこのアニメが面白いっていう話はあんまりネット上聞かないんで、おそらく自分だけ、少数派なんだと思います。あとさっきね、あのフリーレン、早々のフリーレンっていう、これいつかやらないのかなってちょっと検索してみたんですが、大晦日に全話無料一挙配信っていうのを、見つけました。アベマ TV で、やるそうです。大晦日はね、なんか忙しくなりそうですね。紅白なんか見てる場合じゃないですよ。紅白誰が出るんだろう、全然知らないですけど、おそらくジャニーズと韓国人ばっかり出てくるのかな。そんなの紅白でもなんでもないですよね。昔みたいに三河健一と小林幸子のあの対決とかやってくれたあの頃がなんか好きでしたね。大晦日っていうと昔野球拳とかやってましたよね。まあいいか。まあその話はともかく。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー。X のハッシュタグ。それは涙でをつけていただきました。マハリトさん、ありがとうございます。セガレトロゲーム令和に復活の話拝聴中。バーチャロンの新作もぜひ令和に復活してほしいです。とあるなんとかのギャル要素抜きにしてといただきました。マハリトさん、ありがとうございます。この前回の令和に復活するセガのレトロゲームの話ですね。そうそう、あの YouTube の書き込みにもあったんですが、バーチャロンを令和の今この時代に復活させてほしいっていう書き込みももちろんありました。マハリトさん、バーチャロンめちゃくちゃうまいんですよね。私はあの後ろから見ていた時があったんですが、バーチャロンうますぎですよ。自分はバーチャロン、あの見てるのが好きなんですね。自分でやろうとするともう全然わからないです。ツインレバーで何をどうしていいか、なんか空手道やってるような感覚になって、これやると飛び横蹴りからみたいなね、そんな感じになってしまうんで、バーチャロンは本当に下手なんですよね。でも見てるとすごいかっこいいなって感じてます。効果音とかもものすごいかっこいいんですよね。このバーチャロンっていうのはエラーゲームリセットにももしかしたら出てきたのでしょうか。あのエラゲっていうやつは私は全然ノータッチなので、あ、全然わかんないんですよね。アウトランとかアフターバーナーがいるっていうのは知ってるんですが、バーチャロンもいるの、いたのかな、どうだろう。まあ自分はスマートフォンでああいったゲームはちょっとやりたくないんで、今回のね、この令和に復活するセガのレトロゲーム、この新プロジェクトに期待しています。マハリトさん、メッセージありがとうございました。次のメッセージは MC スイスイさん、ありがとうございます。 MC スイスイさん、宝くじ高額当選したら軽トラ買うと書いてありますが、当たるといいですね。私も宝くじ10枚だけ、買ってみました。いやー楽しみですね。いただいたメッセージなんですが、リングイコール小向井美奈子の呪いのビデオ、貞子イコール小向井美奈子、 ブーメラン伊沢。ざっくり言うと、こういう内容の映画でした。むちゃくちゃケタケタ笑ってしまいました。電車通勤頑張ってくださいね。いつも楽しいラジオありがとうございますといただきました。MC スイスイさんメッセージありがとうございました。何かとね、いろんな話題がてんこ盛りのメッセージありがとうございました。前回のあの映画リングの説明なんですが、お分かりだったでしょうか。あんな感じのざっくりと言うとね、あんな感じの映画の内容になってます。呪いのビデオですね。この小向井美奈子もなんか YouTube で結構やりたい放題やってるみたいですね。でもあっちの方がね、あの自分がやりたいことをやってるんで、今の小向井美奈子の方がなんか魅力を感じています。昔の若い頃の小向井美奈子って全然私は知りません。何かドラマか何か出ていたのかな、全然ね、わからないですね。あとこのブーメラン伊沢っていう単語が出てきてしまいましたね。これはね、以前紹介した、ダンス甲子園の時の、私のなんだろう、ハンドルネームっていうのかな、ペンネームじゃないですよね、ブーメラン伊沢と、愉快な仲間たちっていう、そういうチーム名でした。で、おそらくね、あれ山本太郎ちゃんなんかね真似したんじゃないかな。アジャコング&トツカヨットスクールっていうあのチーム名なんですよね、あのメロリン級は。でね、私はこのブーメラン伊沢っていうのは、あのみんなで、ね、話し合って、みんなでブーメランパンツ履こうぜっていうことになって、ブーメラン伊沢ってなったんですが、結局直前になってやっぱ俺は恥ずかしいからやだよってみんなね、他の4人断られて、自分一人だけブーメランパンツ履くのはちょっとおかしいだろうということで、まあ私は柔道部だったんで柔道着を着て、まあね、あのダンスだかなんだかわからない腹踊りとかやっていたっていう、そういうことがありました。その後あのメロリン級が出てきてブーメランパンツ履いて全身にサラダ油塗ってテカテカになってね、もう大人気になりましたよね。あれ見た時、ああなんか俺もああやりたかったんだよなって、高校生の時思ってました。いやでもそれにしてもあの33年前のダンス甲子園、いや懐かしいな。しかしあの動画よく見つけたよな。本当にね、あのすごいなって思いました。まあちょっと話がダンス甲子園の話に脱線してしまいましたが、MC スイスイさん、ぜひ映画のリング、見てみてください。メッセージありがとうございました。次のメッセージはトヘロスさん、ありがとうございます。自分もバーチャファイターコレクションが発売されたら絶対買いたいです。握手。セガの名作タイトルのリメイクはミニハードに続く良い企画になればいいですね。スペースハリアーが好きなら鈴木雄氏が関わったエアーツイスターはどうですか。パンツァードラグーンっぽい雰囲気ですし、といただきました。トヘロスさん、メッセージありがとうございました。この自分の他にも、バーチャファイターコレクションを買いたいっていう人がいるとは、嬉しいですね。鉄拳は好きだけどバーチャファイターはあんまり好きじゃないよっていう人がなんか多いんで、このバーチャファイターコレクションぜひ発売してほしいなって思ってます。まあ前回も言いましたけど、バーチャファイター3あれつまんないですけど、あれも含めてバーチャファイターっていうあのシリーズが、私は好きなんですね。あのまあ例えば映画のスタローンの映画のロッキーで例えますけど、ロッキー5っていうのがありまして、あれは正直ねなんか面白くありませんでした。世間一般の評判もあのロッキー5はあれはダメだよねっていう、そういう批判的な声が多かったと思います。でもそのロッキー5も含めてあのロッキーシリーズ好きなんですね。特にロッキー6かな、まあロッキーザファイナル、あれがいい最高の終わり方だったんで、ロッキー5のあのつまらなさもそれで帳消しになってます。ですから全部揃って、私は好きなんですね。まあバーチャファイターも同じことが言えます。バーチャファイター3は本当に面白くなかったな。本当に面白くありませんでした。あとバーチャファイター4からのなんだろう、枝分かれがよくわからないんですが、いっぱいありますよね。ファイナルチューン、ファイナルチューンドとか、なんか正直自分も理解できていません。あれかな、バーチャファイター2とバーチャファイター 2.1。 こんな感じなのかな、あのファイナルチューンドっていうのは。全然わかりません。勉強不足です。でも一般の人、多くの人はバーチャファイター2とバーチャファイター 2.1 って何が違うのっていう、そういう世界だと思うんで、おそらくこのなんだファイナルチューンドっていうのもちょっとだけ何か違うんでしょうね。そこは一体何なんでしょう。まあそれは買ってみないとわからないですね。まあ発売されたらの話ですが、ぜひ買いたいと思います。あと鈴木優さんが関わったというこのエアーツイスター、本当にこれはメッセージにもありますようにパンツァードラグーンっぽい、ステージですよね。これ、画面綺麗でいいですね。スペースハリアーっぽくてパンツァーっぽいっていう、なんかぽいぽいが続いていいですね。スペースハリアーとパンツァードラグーン、ぜひ、復活させてほしいなって、私は思ってます。特にパンツァードラグーンの方をリメイクしたらどんなゲームになるのかなって、勝手に妄想していたりします。まあ以前も言ったと思うんですが、あのロデオマシーンに乗って、パンツァードラグーンのあのゲームをやると、なんとなくねドラゴンにまたがってる感覚になるのかななんて、思いました。ロデオマシンって今中古で500円ぐらいで売ってるんですよね。まあうちの近所の、リサイクルセンターなんですが、かなりねボロボロで、シートの部分が破けていたりするんですが、500円とか380円とかで、ロデオマシンが売ってます。よくあれラブホとかに置いた、まあいいやラブの話は、やめておきましょう。かなりボロボロなんですが、ちゃんと動作確認済みって書いてあるんで、1台ぐらい買ってもいいんじゃないかなって思いましたが、まあ私は趣味が断捨離なんで、ロデオマシンは買うのはやめておきます。トヘロスさんメッセージありがとうございました。次のお便りはネオさんありがとうございます。これですかね、楽しみ楽しみといただきました。これはですね、ストリートファイターとスパイファミリーがコラボしたゲームです。これ、ヨルフォージャーが出てくるんですよね。この YouTube の動画では、ヨルフォージャーとチュンリーが、なんか手合わせしている みたいな、そんな感じの映像が、流れます。今は本当にどこに行っても、あのスパイファミリーがコラボしてるんで、いやー、大人気ですね。まあ、これは、あの、Twitter の方でも返信したんですが、あのヨルフォージャーとアーニャがあの格闘の練習トレーニングしていたシーン、アニメであったと思います。ああいうシーンを使ってあのスイッチのフィットボクシングとか発売したら売れるんじゃないでしょうか。まあその前にフィットボクシングであのヨルフォージャーの声の人がもう発売されてますが、いやでもあのキャラクターをヨルフォージャーとアーニャに変えただけでも売り上げがぐんと伸びるんじゃないかなって思ってます。スパイファミリーの映画も今気になってるんですよね。行ってみようかな。どうしようかな。そしてこの YouTube の動画にちょっと戻りますが、ヨルフォージャーっていうのは武器を持って戦いますよね。武器を持ってる相手と、このストリートファイターシリーズのこの格闘スタイル、ちょっと違うんじゃないかなって思いますけど、まあその辺はいいのかな。チュンリーとか武器持ってないですからね。チュンリーとか剣とか竜。つうか誰も武器なんか持ってないのに、ヨルフォージャーだけあのナイフみたいな武器持ってていいのかなってちょっと思いました。まあでもヨルフォージャーは可愛いんでね、可愛いは正義だと思います。ネオさんありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから X からハッシュタグそれは涙でとポストしていただけると大変励みになります。最後はちょっとだけ雑談したいと思います。まあオープニングからずっと同じこと言ってますが、本当に時間が経つのが早いです。まあ現在、まあ今はですね12月29日なんですが、もうすぐ、今年も終わってしまいます。あっという間でした。自分がデザインした T シャツが売れていいことが起きたと思ったら、思いっきり悪いことが起きたり、本当に波が激しい一年になったと思います。でもああやって変な事件に巻き込まれなかったら、今現在こんな感じで、電車通勤して毎日ねそういう仕事に行くなんて、こういう生活にはならなかったんじゃないかなって思ってます。 まさか自分が毎日ネクタイ締めて電車通勤するとは本当に夢にも思いませんでした。まあ今まで自分は会社員として、まあ工場とかでいろんな部品を作ったりする仕事っていうのが、まあ何十年も多かったんですが、今回こういった仕事は初めてになります。まああえてね、あえて業種は言いませんが、そうですね、なんていうかな、変なやつが見つけたら無線でですね、全警備員へ、3階で非常事態だ、容疑者は男性190センチ、髪は茶、筋肉もりもりマッチョマンの変態だとか言うんですよ。いや、これは言わないですけど、今ちょっとカンニングしながら全文読んでみました。そんなような仕事をしています。これ何のセリフかわかる人いるかな？いるかな？かなりね、かなり込み入ったセリフですね。全警備員へ、3階で非常事態だ。容疑者は男性190センチ、髪は茶、筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。このセリフであの映画だってわかる人がいましたら、お便りをお待ちしています。多分あの人はわかると思います。はい、あえて名前は言わないですけど、いつもお便りをくれるあの人はこの映画大好きなはずです。
全警備員へ、3階で非常事態だ、容疑者は男性190センチ、髪は茶、筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。
まあちょっと話ずれてしまいましたが、そんな感じでですね、夜勤とかもあって、この前のクリスマスなんかはクリスマスの夜、私は夜勤でした。ですからなんかね、あの変なやついないかなと思ってうろうろしてました。筋肉もりもりマッチョマンの変態どっかに隠れてんのかなと思いながらね、夜間ぐるぐる、警備してました。だからもしね、あの事件に巻き込まれなかったら今のこの自分はなかったんだなって思うと、なんか不思議な感覚になりますね。今の生活がなんか、言っちゃなんですけど、なんか楽しいんですよね。この仕事っていうか、毎日が。いろんな人と知り合うことができて、なんか今充実しています。まあ充実してるけど、あんな被害に遭ってね、資産奪われてしまったんですが、なんていうかな、もしも、アケミホムラがね、ホムホムがいたら、お願いしていたと思います。キューベイに騙される前の俺を、バカな俺を救ってあげてほしいってホムホムにお願いしたと思うんですよね。もしキューベイに騙される前の自分に戻ったら、今のこの生活、電車通勤生活している自分っていうのはおそらくいないですよね。事件がなかったらあのまんまずるずるとダラダラ毎日過ごしてたのかな。自分がデザインしたもの全然売れねえよなとか思いながら毎日ダラダラと生活してました。全然売れないけどまだ貯金あるから食べていけるよなぐらいな、そんなぬるま湯な生活してました。で、あの事件が起きてしまって、なんだよこれということで、自分自身に火がついてしまったっていう、そんな状況です。なんかこういった今までにない新しい仕事について、なんていうかな、充実してしまったんですよね。かといってね、その犯人を許すわけにはいかないんで、捜査の方まだまだお待ちしています。お待ちじゃなくて、続けています。はい。あれ、そういえばお前まだこのパターンですが、そういえばお前アイコン変えたと思ったら名前とアートワーク変えたな。お前なんだ、性別どっちになったんだ結局。どんどん YouTube で晒していくんで、最終的にはね、録音してある音声データ YouTube で流す予定なんで、いい加減観念して出てきた方がいいんじゃないかな。あ、そっか、自分の口座名とか YouTube にね載せておいたら、そこに200万戻ってくるかな。今返してくれたらまあ許してやるよ。音声データ公開しないであげるから。じゃあ口座番号載せておくから、ここにね、2000万振り込むようにね。はい、ちゃんと言ったから、これで、楽しみが増えました。まあこうやって俺は優しいから、前もって忠告してあげておいたから、ちゃんとねこの口座に2000万入れておけば本当に許してあげるから。ちゃんと振り込むように。まあちょっと話が逸れてしまいましたが、今年も1年こんな滑舌が悪い素人のポッドキャスト番組をお聞きくださりありがとうございました。良いお年を迎えてください。私はちょっと一人でカラオケボックスに行ってきます。それでは来年の配信まで、さよなら。
男琵琶湖。